秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
私たちは今第一コリントの復習の真っ最中ですね。先週私たちは第一章と第二章を通してパウロがコリントの教会に彼らの指導者と言えばいいかな、彼らの指導者たちをどのように見るべきかを教えていましたね。コリントの教会に何人かがいらっしゃいました。パウロが教会を始めました。アポロとかペテロとかもいろんな人がいろんなことを教える中で、コリントの教会の一つの問題は彼らの指導者をどのように見るべきかがちょっと間違って誤っていましたね。彼らのその人の知恵と力に感動して、それに身が引かれて、人間との知恵と人間の力にフォーカスが置いてしまって、そしてそれによって自分は、私はパウロについていく、私はアポロについていくとか、私はペテロについていく、人間の知恵と力にフォーカスしすぎたことによって、その人間の力を自分のが、自己中心的な使い方をしてしまった教会家族でしたね。彼らはちゃんとどのように指導者を見るべきかがあまりよく分かっていなかった。神様の知恵と神様の力をどのように見ることができるかというのが分かっていなかったので、まず最初にパウロは知恵と力のことについて話しました。神様の福音においての知恵と力はどの人間よりもはるかに勝る知恵と力です。そしてその偉大な主の知恵と力を示す素晴らしい方法は福音自体を通してです。今度パウロは彼らと一緒にいた指導者たちの正しい見方についてフォーカスするのですね。パウロやアポロとかペテロ、どのように見るべきであるか、教会を導いたり教会を支えたりいくその人たちをどのような関係を持つべきか、どのように見るべきかをこれからパウロは少し説明するのです。でそれを説明するためにある3つの方法を使わして、それを分かりやすく説明してくださるのですね。彼らはどのようにパウロとかアポロとかペトロを考えるべきか、この3つは畑、建物、そして父親としての見方ですね。今日は第一コリントの3章と4章を通してパウロがそれをどのように指し示すのかを見ていきたいと思います。3章では一番最初の風景を見ることができます。畑という風景ですね。そして指導者が畑にどのように関係を持っているのかを一緒に見ていきたいと思います。5節、6節、7節から始めていきましょう。5節にこのように書いてあります。アポロとは何なのでしょう、パウロとは何なのでしょう。あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。6節、私が植えてパウロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。7節、ですから大切なのは植えるものでもなく水を注ぐものでもなく成長させてくださる神です。コリントの教会家族にパウロやアポロ、ペトロもそうだったかもしれません、彼らは教会家族のケアをする中でどのように考えるべきだかというか、パウロは聞かれたら、パウロは私たちはただの手伝い人として考えた方がいいです、 畑の中で土を耕したり、畑の中で種を植えたり、畑の中で水をやったり、雑草を取る、そういうようなシンプルなただの働き人として考えるべきです。パウロは言ったのです。それぞれパウロもそうですし、パウロはここではパウロとアパロスを使っていますね。パウロは、畑の最初の部分に手伝っていたのですね。神様のお手伝いをしていたのですね。種をまく仕事、種をまいて、パウロは種をまくことによって福音を伝えているのですね。そして福音によって人々が救われたのです。アポロは後に来て、その救われた人々の成長を見る中で水をやって、励ましとかいろいろ教える中で水をやることによって成長させる役割を持っていたお手伝い人でした。それぞれのその畑の中の成長のステージの中でパウロはある役割があれば、そしてそれを成長する中で今度アポロの役割があったのですね。それぞれの役割は違ったかもしれません。パウロは種をまく、アポロは水をやる、その中で成長を見ることができましたけれど、最終的に彼らはいろんな違うことをやっていたにもかかわらず役割は同じでした。お手伝い、主のお手伝い人として畑を耕す、畑の成長のお手伝いをするのですね。面白いですよね。ここですごく大切なことが見るんです。教会の中で神様はいろんな人を使わすんです。指導者もそうですし、教会の中の一人一人もそうだと思います。で、神様はそれぞれの人にもしかしたら違う役割を与える中であっても、パウロの場合は福音を伝える、アポロの場合はその信者を教える、ペテロもそうだったとかもしだと思います。奇跡を通していろんな人を福音に導くこともしたと思います。それぞれの立場の中で神様は独特な彼らに独特な道具を与えたのです。パウロの場合は神様の偉大な奥義、今までもわからないようなこと、その偉大な奥義を誰にでもわかることができるようにシンプルで教えることだったかもしれません。アポロの場合はこの偉大な福音をそのパワフルでもうもうみんながもう引き込むような教え方で伝えたかもしれません。ペテロは奇跡を通してこの福音の御言葉は事実である、真実である、そして奇跡を通していろんな人を癒す中でその福音を広める役割を持っていたかもしれません。それぞれの教会の成長の中で、それぞれの道具を通して、働きを通して、それぞれの役割を果たすことができたのですが、最終的にみんな同じ役割を持っていたのです。主の畑の手伝い人としての役を持っていたのですね。面白いのは8節。もう一つ。6節もう一回見ていい？ Go back to 6。パウロが植える、私が植えて、パウロが水を注ぐのですね。役割、やることは違う。しかし成長させたのは神です。7節も同じことを言いますね。 Verse 7。 ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものではなく成長させてくださる神です。これってすごいですよね。パウロが種をまいても自分の力で種が食物になることは限りませんよね。あるいはアポロが水をやってもその水をやることによってその自分の力でその食物が育つことはできませんですよね。神様が人の心を新しく生まれさせる、神様が聖霊様、私たちの中にいる聖霊様を通して私たちが聞いた御言葉、聞いた真理を自分の人生の中でそれが理解されるために私たちの目を開いてくださり、そしてそれが実際に自分の人生の中で果たすことができるように私たちの心にその力を与えてくださるのですね。神様が私たちの成長を与えてくださるのです。なのでフォーカスはパウロとかアポロとかそういう人ではなく、神様に中心をフォーカスをするべきですということにパウロは教えているのですね。 8節、9節、8、9。植えるものと水を注ぐものは一つとなって働き、それぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を受けるのです。これ後で、はい、戻ってきます。9節、私たちは神のために働く道路者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。神様はここで素晴らしいことをしてくれるのです。神のために働く道路者、この言葉遣いって面白いです。もちろんパウロとアポロは一緒に働いているものでした。しかしそれだけじゃないんです。神様がパウロとアポロに、私と一緒に働きませんかという特別な特権を与えているのです。つまり神様が、私はこの畑を耕すためにあなたを使わしたいのです、私のために働きませんか。でパウロとアポロは、はい、私はここにおります、私を使わせてください。その素晴らしい特権をパウロとアポロに与えているのですね。なんと素晴らしいことでしょう。そしてそれだけではなく、この、神様に使えるこの素晴らしい特権にはすごく大切な価値があるのです。8節、 go back to verse 8、 8節に戻るとすごいことが書いてあるんです。植えるものと水を注ぐものは一つとなって働き、それぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を受けるのです。私たちが働く中で、主のために使える中で、神様はどのように私たちを報酬するのでしょうか。たまに牧師は教会を見て、ああ教会の人が大勢いれば大勢いるほど神様に報酬されるのじゃないかなっていうふうに思うかもしれません。みんな教会家族が成長すれば成長するほど報酬が増えるんじゃないかなというふうに思うかもしれませんけれど、最終的にはそれはお手伝いをする人にはよるのではないです。なぜかというと、成長させるのは誰ですか。神様です。聖霊様が私たちを支えるのです。心に語るのですね。ある場所で、いる場所で一生懸命神様に仕える、一生懸命働く、そしてその中でその報酬は神様に任せながら一生懸命仕えることの大切さが見ることができるのですね。私たちの教会家族の中でもいろんな人がいろんな役割、いろんな道具を持つことができるのです。そして神様に与えられた、その道具、その、機械を使わす中で私たちは奉仕することができるのですね。9節では、次の風景を見ていきたいと思います。9節の終わりのところに面白いことが書いてあるのです。私たちは神のために働く道路者であり、あなた方は神の畑、そしてもう一つは神の建物ですと書いてあります。次の風景が見ることができます。畑だけではなく建物、しかし普通の建物ではないんです。16節を見るとすごいことが書いてあるのです。 Verse 16、 あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。エルサレムの中で一番尊い建物は何だったと思いますか。神殿です。なぜかというと、神殿では主の栄光、主の存在が見えるところでした。宮殿はすごかったかもしれませんけれど、みんなのフォーカスは神殿でした。神様の宮。ちょうど昨日私たちは、ジャーニーグループの中でちょうどソロモンが神殿を建てた後の捧げ物とか祈りをした後に、神様の偉大な栄光がその神殿にとどまったことを見たことが見えましたね。あの分厚い雲が入ってきて、ソロモンが祈った後に天から火がボーッと燃えてきて、神殿のところに、周りの捧げ物を焼き尽くすと同時に、神殿の中に主の栄光が、収まったということを見て、神殿には主の栄光を指し示す特別な賜物でした。神様の存在を表す建物でした。 パウロは教会は建物です、しかも普通の建物ではなく宮、主の宮、神の、主の神の宮であると説明しているのです。同じ神殿と同じように神様の栄光がこの教会家族の中に輝いて指し示されることができるような特別な建物、聖霊様を通して主が私たちのうちに宿っている、その偉大な特権を指し示している特別な建物として、教会、私たちもそうです、コリントの教会もそうです、そのように指し示したのです。この建物、畑と同じようにパウロとアポロはこの建物にどのような関係があるのでしょうか。10節にその説明が見るのです。パウロとアポロの役割が、そのすることが見えましたね。私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。これがパウロの役割です。パウロは土台を据える、ちょうど畑の中では種をまく、種をまくその初めのスターティングポイントですね。畑のスターティングポイントは種をまくことですね。同じように建物のスターティングポイントは土台を据えることです。他の人がその上に家を建てるのです。アポロとかペテロがその上にいろんなものを使って、彼らの賜物とか彼らの与えられた体力とか、知識とか機械を使わして、エネルギーを使わして、持ち物を使わして、彼らはその上に建物を建てたのですね。しかしどのように建てるかはそれぞれ注意しなければなりません。注意する大切さがあるのですね。どのように建てるのでしょうか。土台から始めましょう。 Verse 11 11節、誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。土台のメインポイント、スターティングポイント、一番大切な部分は福音です。イエス様です。イエス様がその土台なのです。その土台とはもうちょっと読めばよかったね。イエス・キリストです。ちょうど福音がイエス様がこの建物の一番最初の土台石、奏の石と言えばいいのかな、その石であるように、パウロはもう絶対にこの他の土台は何もないのです。私たちの救い、私たちの生きる目的、すべてが福音に、イエス様の十字架の血潮によって、復活によって、完全に清い人生を通して私たちに表しているものなのです。イエス・キリストが土台。10節の終わりに、go to verse 10. And then, それぞれが、go back a little bit more.しかしどのように、他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかは continuing on verse 10、それぞれが注意しなければなりません。土台はイエス様、その上に建てるものは何を建てることができるのでしょうか。12節 verse 12、誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、または木、草、藁で家を建てると、ちょっとここでポーズしましょう。これは何について話しているのでしょうか。まあ、これはいろいろの訳し方があるかもしれませんけれど、僕が理解していることを説明したいと思います。土台がイエス様であるので、パウロがここで話しているのはクリスチャンがその上に立て上げている人だと思います。私たちは一緒に働きながら教会を立て上げているものですね。いろんなそれぞれの人にそれぞれの役割があります。指導者の役割があると同時に、その教会の中でのそれぞれの与えられたいろんな方法を通して教会を互いに立て上げることができると思っています。では材料、どのような材料を使うことができるのでしょうか。一つの材料は金、銀、 宝石の種類の材料です。これは長く持つです。尊いものです。もうずっと残るようなものなのです。この材料は僕の思いでは神様に与えられている特権や私たちの手にある持ち物や体力、機能、才能、持ち物、特権というふうな機会だと思ってもいいかもしれません。このいろいろな方法を通して神様は教会家族を立て上げたり福音を述べ伝えることができるのではないでしょうか。私たちはこの自分の手にあるものを神様の栄光を示すために互いに使い合うことによって、私たちは神様に与えられた特別な材料、これは自分から来るものではなく神様から与えられる素晴らしいものなのです。パウロは他のところで私たちの霊的な賜物とか私たちの与えられているいろんなこの特別なものは神様からいただいたものというふうに書いてありますよね。この素晴らしい材料を与えるだけではなく、この素晴らしい材料をよく使わすために道具をも与えてくださったのです。その道具は聖霊様のに与えられた霊的な賜物です。聖書の中ではパウロは後で霊的な賜物について話します。でも面白いのは私たち一人一人に必ず霊的な賜物があると書いてあるのです。そしてそれぞれの霊的な賜物はそれぞれ違うかもしれません。パウロの場合は神様の奥義を簡単に示すこの知識と知恵とそのようなものを、神様の奥義を分かりやすく説明することだったかもしれません。アポロの場合はお話しするときにもう積極的でいいのかな、積極的に話してもみんなが分かりやすくみんなが注意が引かれるようなお話をすることだったかもしれません。ペテロの賜物は、の一つは、癒し奇跡を起こすことだったかもしれません。教会の中でそれぞれいろんな賜物があったのですね。パウロとかペテロの友達のバルナバの一つの友達の賜物は励ますことでした。他の兄弟姉妹を励ますのがもうそれがすごくその賜物を持っていて、いろんな人を励ます力があったのです。パウロいろんな人がいろんなこの霊的な賜物、この道具を通して、その神様に与えられた特別な、材料を、使わすことによって長く持つ主の栄光を期す輝かせるそのような建物を建て上げることができるのです。私たちは自分の霊的な賜物を それぞれの体力、エネルギー、時間、持ち物、機械、たまに神様は私たちに機械を与えるのですね。その自分の霊的な賜物を使うための機械、この兄弟を支える、そのお手伝いをすることをすることによってこの兄弟を励まそうではありませんか、この姉妹は今苦しんでいます、慰めましょうではありませんか。その神様は私たちにいろんな機械を与えるのです。そしてその道具を使って神様の霊的な賜物を使わすことによってその機械に応じて使えることができるのですね。では質問です。金銀宝石、神様から与えたいろんな材料を使って神様にいただいた道具、霊的な賜物を通してそれを使わせることによって最終的にそれは神様の栄光を指し示すことであれば、木、草、藁での材料はどういうことを示すのでしょうか。この建物の土台はイエス様であれば、そのフォーカスが福音であれば、それに応じた石をその上に建てることが大切ですね。つまりその土台に、関連する岩をつける、主の栄光を示す岩と言えばいいかもしれませんね。主の栄光を示す岩を建てれば建てるほど長持ちする。しかしその土台と異なる違うものを作れば つまり主イエス様に栄光を示すものではなく、自己中心的なことで目的でやったり、自分の栄光のフォーカスしてやってしまうと長く持たないものです。木、草、藁、そのようなものではないでしょうか。別にこれは悪いということではないけれど、建物と一致していない石になってしまうのですね。私たちはその違いって理解でき、なかなか見ることができないですよね。今日スティーブは何の材料を使ってるんだろうね。今日は宝石かな、今日は金かな、銀かな、もしかしたら木とか、もしかしたら藁使ってんじゃないかなって、自分そういう誰が何を使ってるのかすごく分かりにくいですよね。どういうふうに、どのように使ってるのかが分かるのでしょうか。13節に面白いです。神様が私たちの材料の使い方がよく分かっている、それぞれの働きは明らかになります。その火がそれを明るみに出すのです。その火は火とともに現れ、その火がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。14節、誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。私たちは教会家族を建てる中で、どういう建物を建てているのか、それぞれ自分の建物を建てる中で、互いに助け合う中で、どのようなものを使っているのかによって長く持つのか、最終的に神様はそれを全て明らかにしてくれるのですね。じゃあここで考えます。どうやってこれって、どういうふうに考えればいいのでしょうか。つまりスティーブ先生が毎週メッセージをする中で、うん、多分スティーブ先生はちょっと今日はちょっとわら使ってる気がするなとか、ノーラン君は後ろでパソコン動きながらちょっと、やっぱりもう本当に頑張ってるから、ノーラン君は宝石を使ってるんじゃないかなって、どういうふうに思えばいいのでしょうか。一節、次の書物で私たちがどのような材料を使っているのかに、どういうふうにフォーカスすればいいのかを指し示しているのです。まず最初は自分たち、パウロたちに話しているのですね。一節、四章一節、人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきです。もう一度パウロは戻るのですね。私たちはみんな、パウロとかアポロとかペテロはもう自動的に宝石を使っていると思わないでください。私たちのことをちゃんと考えてください。神様の手伝い人、神様が建物を建てる中でまだ手伝い人、しもべであることを忘れないでください。2節、その場合管理者に要求されることは忠実だと認められることです。パウロとペテロとアポロもそうであれば、私たち教会家族もそうなんです。自分に与えられた役割をどのように果たすべきか、神様のしもべとして教会家族が自分のことをどのように思うべきか、どうやって宝石を使っているのか、どうやって残らない木、草、藁を使っているのかを見分けることは、パウロはここで管理者に要求されることは忠実だと認められていることです。忠実、自分がやるべきことをやるべき時にそれをすること、その結果、そしてそこから出る栄光は神様に任せる。私たちは自分に置かれた場所で、自分に置かれたすること、そして自分に与えられた材料、そして自分に与えられた道具をただただ忠実に主の栄光のために日々定期的にやるべきことをすること、それにフォーカスをする大切さなんですね。忠実でいること。5節、ですから主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、 心の中の計りごとも明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです。これってすごいです。 No, go back to the first part of verse 5. スティーブ先生は何を使ってるんだろうって思うこと。パウロはこの前の聖句で言ったのは、自分は何で使ってるのかそれほど気にしないで頑張ってます、フォーカスしています、忠実でやるべきことをやる、そのように考えています。なぜかというと、闇に隠されたことは明るみにするのは神様なのです。だから自分は他の人をはじめ自分のことさえ先走って裁くことはしないことをの大切さが見るのですね。心の中の計りごとも明らかにされるのは神様です。その時に、その後で、私たちは実際この地上で神様に与えられたいろんな特権、機会、持ち物、時間、体力、その材料をどのように自分の与えられた道具で霊的な賜物を使わして、どのように使わされたか、何の目的で使わされたか、主の栄光のために、その福音の土台にかなっている石を立てようとしているのか、それとも自己中心的な使い方をしてしまっているのか、それを明らかにするのは神様です。忠実にその与えられた材料、道具を使わす方には素晴らしいことができるのです。 Verse 5, second part。これすごいです。神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです。私たちは天国に行くときに、私たちは神様を賛美するだけではなく、神様が私たちの方に忠実でいれば、よくやった、うん、いいぞ、よくやりました、忠実なしもべよって言いますのね。神様から褒めたたえがいくのね。あと英語ではよくね、フィストバンプね、よくやった、こんな感じでね、フィストバンプ、そう、こんな感じで神様からフィストバンプもらえるかもしれない、よくやったぞ、そういう感じのね、そういう感じで神様から褒まれる、よくやりました。神様が全てを明らかにしてくださるのです。これは素晴らしいことです。神様に素晴らしい特権をいただいているのです。神様が畑の場合、食物を育てる、その太陽の影響とか、その土の材料を通して食物を育てる中で、私たちのちっぽけな人間を使わせてくれるのです。しかもそれだけではなく、私たちが必要としている道具をも与え、私たちが必要としている材料をも与えてくださるのです。建物の場合は神様が全ての材料を用いて、その末であるイエス・キリストの上の据えられている土台の上に、私たちは神様に、じゃあこの据えられた土台に一緒に作ってみよう、一緒に何か作ってみよう、互いに立て上げる、教会家族を立て上げることをすることができる機会を与えるのです。そのようにと神様は私たちを、ご自分の偉大な働きを用いてくださるのですね。最後に、時間がなくなっている、最後の風景は面白い風景です。3つ目の風景、 Go back to the title slide。 3つ目の風景、1つ目は畑がお耕すことですね。2つ目は建物を建てることですね。3つ目は父親のフォーカスです。4章の中頃ではパウロは3つ目の方法を示すのです。でも今回はパウロの見方、パウロと教会の関係の見方から示しているんですね。パウロが教会家族をどのように見ているのかに、彼らに伝えているのですね。自分は彼らのことをどのように思っているのか。14節、verse 14。 14節。私がこれらのことを書くのは、あなた方に恥ずかしい思いをさせるためではなく、私の愛する子供として諭すためです。15節。たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人いても、 父親が大勢いるわけではありません。この私が福音によりキリストイエスにあってあなた方を産んだのです。何を言ってるのでしょうか。パウロはキリストにあって福音により、パウロがこのコリントの町に来て福音を伝えたのですね。種をまいたのです。キリストの上の土台を据えたのです。つまりパウロが言ってるのは、あなたに福音を伝えたのは私なんです。私はあなたを見るときに自分が産んだ子供のように考えているのです。私の子供たちです。そういうふうにパウロはこの教会の家族を見ていたのです。いろんな教える人がいても父親は少ないでしょう。父親としての愛が大きくあったのですね。そしてお父さんとして彼らに子供としてどのように神様の後についていくのか、イエス様の後についていくのかを指し示すために、もう一生懸命やりたかったのです。それを彼らに示すために16節にこう書いてあります。ですからあなた方に進めます、私に習うものとなってください。お父さんたち、子供に野球のボールをバットで打つ打ち方を教えるときとか、自転車の乗り方を教えたり、サッカーのボールをの蹴り方とか教えるときを考えてみてください。アシャーが、じゃあ例えばアシャーがボールを蹴るときに考えてみましょうか。アシャー、ボールを蹴るときにこうやって蹴るんだよ。じゃあ今度アシャーもやってみて。で、アシャーも同じように蹴ってみる。もうちょっとこんな感じで蹴ってみてって、もう一回教えてみて。アシャーまたやって、はい、 OK、 おー、よくできた、よくできた。多くの場合、お父さんが子供に何かをやるときに、僕がやるからそれをよく見て次自分やってくださいって言いますよね。バットを振るときにこうやって振るんだよ。パウロは全く同じようなことをしているのです。パウロは教会家族、コリントの教会家族にいた時に、私はこういうふうにイエス様の後についていったのです。こういうことを、そのやったことを振り返って覚えてください。彼らの目の前でイエス様の後についていくことを自分の人生で表していたのです。こういうふうにイエス様の後についていくんだよ。じゃあ今度みんなもやってみて。そういうことを示しているのです。私がイエス様の後についている中で、私を見本として、あなたも同じようにイエス様の後について行きなさいということを示しているのです。パウロがイエス様の手を握ってその後についているように、今度パウロは手を後ろに出して、じゃああなたも僕の手を握りながらイエス様の後に一緒についていこうということを指し示しているのですね。これって教会家族にも同じようなことなのです。一人の人がイエス様の後についていく中で、こういうふうにやるんですよ。僕の人生の中でこういうことが分かったのです。これもやってみてくださいっていうことを教会家族の兄弟姉妹に伝えることによって、ああ、なるほど、こういうふうにやるんだ。分かった。で、今度その分かった人は自分の周りの兄弟姉妹に、こういうふうにイエス様の後についていったのが分かった。やってみて。そういうことによって、教会家族の成長が、後についてイエス様の後についている人の後についていくことによって、イエス様の後についていく、そのようなことをパウロは示していたのです。後についていく、この3つの風景によって、神様はパウロの説明を通して私たちに福音の中心したイエス様の後についていく方法を示してくださるのですね。そして私たちの自分の人生の中のそれぞれな材料、賜物、時間、持ち物、体力、機械を通して、その素晴らしい道具、これも神様に与えられた霊的な賜物、いろんな賜物、それを使わすことによって主に栄光を築くことができるのです。そして私たちの人生の中での、私たちの前についていく人を通してイエス様の後についていきながら、 私たちの周りや後ろについていく兄弟姉妹にも同じようにイエス様の後についていくようにとするのですね。これが神様の素晴らしい知恵と偉大な計画を指し示しているのです。教会の指導者の考えは、ただ普通の神様の後についていく人、神様に与えられた役割を果たしているしもべ、神様の手伝い人と考えるべきです。栄光は主のもの、栄光は主のもの、与えられたところで忠実に働く、そして神様に栄光が指し示すようにするべきことを忠実にする、与えられた機会を忠実に神の栄光のために使わす、与えられた霊的な賜物を主の栄光のために、教会家族を支えるために使える、使えるために使う、そのようなものである。私たち教会の家族とそれほど変わってないです。神様がそのように私たち一人一人をもそのようにと命じられているのです。パウロが教会家族に、私がやったことあなたたちもやりなさいと言っていることはそういうことではないでしょうか。パウロが彼らといたときにそのようなことをしたこと、今度彼らの番です。そのようにと教会家族が、パウロが過ぎたずっと後に残るもの、主の栄光を指し示すそのようなものではなかったなったのではないでしょうか。そのことを考えて、私たちも自分にいる場所で神様に与えられたものを通して、材料を使わして、神様に与えられた霊的な賜物を道具として使いながら主を奉仕しましょうではありませんか。主の教会家族に使えようではありませんか。福音を述べ伝えようではありませんか。お祈りしましょう。天のお父様、このように私たちをあなた様の偉大な御国の働きの中に、私たちがそのお手伝いができる特権を与えてくださって本当にありがとうございます。なんと素晴らしい特権でしょう。私たちはそれを理解し、その偉大なミッションに自分も仲間入りされていることを理解して、与えられているものを使わし、あなた様に仕え、教会家族に仕え、福音を述べ伝える、そのようなものに、忠実なものになるように、聖霊様、私たちを助けて支えてください。感謝します。イエス様の素晴らしい御名によってお祈りします。アーメン。